笑顔咲く街尼崎、みんなの尼崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。4時30分になったところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日やっぱぬくいんですか外。
そうなんですよ、すごいあったかいです、うん、ちょっと、うんうん、暑いぐらいです。
暑いぐらい、ね、この間雪積もったりもしてましたのに ね、
そうですよね。
天気が忙しか、
本当に、
ね。さてさて、まあ、今日もね素敵なゲストさんお迎えしているんですけれども、はい、お隣の方はどなたでしょうか。
はい、今日は阪神南県民センター副センター長の金沢智道さんにお越しいただいてます。阪神南県民センターの令和8年度主要事業についてお話しいただきたいと思います。
はい、わかりました。金沢副センター長、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
このスタジオでは2回目ですよね。
そうですね、
今年度副センター長として来られて、
はい、綺麗になってからは初めて、
うん、ありがとうございます。
クラフになってからは初めてです。
ピンクのスタジオになってからは初めて、はい、春に出演していただきましたもんね。
はい、そうです。
そう、夏に改装し、で、あの、私の写真展などにもね来ていただいたりとか、いろんなところでお会いする機会はあるんですけれども、はい、なんかあの天ヶ崎中を歩き回っておられるというか、結構ねいろんなとこご存知なんですね。
そうですね、天ヶ崎、うん、まあ特定の地域、阪神天ヶ崎界隈ですけれども、うん、歩き回っております、
ね、さっき何は熊野神社の話が出てましたけれども、はいはいはい、そこもねよくご存知で、ね、
今日も昼休みちょっと行ってきました。
すごいかなりウォーキングされているという噂の副センター長でございますけれども、はい、で今日はあの阪神南県民センターで令和8年度の主要事業についてということなんですけれども、どんな方針で取り組んでいかれるお考えですか。
はい、阪神南県民センターではあの昨年もそうだったんですけども、うん、住みたい、働きたい、訪ねたいという地域を目指して、令和8年度は魅力を磨いて出会いを力に未来へ進むというテーマを掲げています。このテーマに沿って4つの柱を軸にいろいろと取り組みを進めていく予定です。
はい、4つの柱がベースになっているということなんですね、うん、じゃあ令和8年度は魅力を磨いて出会いを力に未来へ進むというテーマで進めていくということなんですが、そのあたりもう少し詳しく具体的にお願いします。
はい、では一つずつお話したいと思います、
うん、はい、
一つ目の柱ですが、地域の魅力を生かした交流の促進です、
うん、
この地域が世界に誇る魅力を使って地域のブランド力を高めようという取り組みです。
はい、
天ヶ崎、西宮、芦屋の3市にまたがるこの阪神南県民センターの館内には本当にいろいろな魅力があるんですが、
うん、
特に力を入れて発信しているのが阪神モダリズム、具体、マリンスポーツの3つです、
うん、
まず阪神モダリズムですが、大正時代から昭和の頃に阪神館で育まれた近代的でハイカラな生活様式や芸術文化のことです。今も淀工芸品館ですとか甲子園会館、前ユニチカ記念館、漢学の時計台などモダリズムを代表する素敵な建物や文化が数多く残っています。
うん、
モダリズムの魅力をたくさんの人に知ってもらい気軽に楽しんでもらえるように、これまでスイーツパン編、それから近代建築編、アート編などですね、いろんなテーマでこうお散歩マップを作ってきました。
うんうんうん、
今年はライフスタイル編を新しく作りましたので、ぜひ手に取って、散歩のお供にしていただければと思います。
はい、
次は、具体です。
うん、
芦屋発祥の前衛美術グループで世界的にも評価されています。具体って何と思われる方も分かりやすいようにですね、
うん、
令和8年度についてはセンターの専門職員が実際にモデルコースを歩いてリポートするなど、ウェブの情報をより充実させていく予定です。
素晴らしい取り組みですね。うん、
最後ですけれども、
はい、
マリンスポーツになります。西宮浜、甲子園浜、芦屋浜、それから天ヶ崎運河など 実はこの地域ですけれども、カヌー、それからヨット、ウィンドサーフィン、それからサップが身近で体験できる場所が多いんです。身近で 手軽にできるってあまり知られていなくてですね、もっと多くの人に知っていただくためにどんどん発信していく予定です。
まあ、どれもね、阪神南らしさがあって面白いですよね。だから歴史でしょ、文化、そしてアートに加えてマリンスポーツまで楽しめる、本当に魅力の幅が広い地域なんだなっていうね、改めて感じて、でマリンスポーツに関しては私もね、あまり知らなかったんですよ。でもこの県民センターさんのコーナーによって、なるほどって思うところもいっぱいありましたし、まだまだ皆さんには知っていただきたいところですよね。
そうですね、県民センターとしてもですね、まあ、これからもどんどん PR していこうと思っています。
はい、
またですね、この地域なんですけども、個性豊かな美術館ですとか博物館が本当に多いです。昨年もこれ実施したんですけれども、協力いただいた施設を3日間一斉に無料開放するオープンミュージアムっていうのをですね、令和8年度も10月に開催する予定です。
はい、
いろんな施設をはしごしながら芸術文化に触れてもらえる絶好のチャンスだと思っています。さらにですね、尼崎の森中央緑地と尼崎スポーツの森で阪神南ふれあいスポーツフェスタ2026を開催させていただきます。
はい、
こちらも楽しみにしていただければと思います。
オープンミュージアムに関しては毎年ね、宣伝していただいてるんですが、今年というか今年度行けなくて残念ながら、まあ、でもね、行ってきましたよっていうリスナーさんの声はありまして、素晴らしい企画だなって思うわけなんですよ。だからこういう機会があるっていうのはね、まあ、地域の魅力を発見できて、再発見できて本当にいいなって思ってるんです。
はい、ありがとうございます。実はですね、令和8年度についてはさらにですね、この地域の魅力を再発見するということで、阪神南地域の魅力発見プロジェクトとして、地域の魅力スポットをもっと気軽に巡ってもらえる企画を増やしていく予定です。
そうなんですね。
はい、その一つが自転車で阪神南地域の魅力スポットを回るサイクルロゲイニングです。ちなみに三宅さん、サイクルロゲイニングって聞いたことありますか？
ロゲイニング今の反応でわかると思うんですけど知りません何ですか？
では改めて、こう、はい、ロゲイニングというのはですね、地図を見ながらチェックポイントを回って点数を集めるスポーツなんです。それをこう自転車でやるっていうのがやりますので、今回遊びながら阪神南地域のあちこちを巡れるというふうに考えています。
いや、楽しそうですね。観光とイベントが組み合わさってるってことでしょ？
そうですね。実はもう一つ新しい企画を考えてまして。
まだあるんですか？
令和8年度は今度は食にも力を入れたいというふうに考えてます。
はい、
阪神館は洋菓子をはじめですね、食の宝庫なので、その魅力を外の地域にもどんどん届けていきたいと思っています。
ま
あ、そこでですね、発信の中心になるのがアニアンクラブです。
なるほど。アニアンクラブはね、このコーナーでも何度も説明していただいてるんですが、改めて説明していただけたら嬉しいです。
そうですね、それでは石田室長の方から改めてちょっとお願いしたいと思います。
お願いします、石田さん。
では私からご説明しますね。
はい、
はい、アニアンは阪神南地域の三市、尼崎のア、西宮のニ、芦屋のア、そして最後のんは人っていう漢字って、ひらがなのんって似てますよね。これを合わせてアニアン、つまり尼崎、西宮、芦屋と人をつなぐ地域密着の情報サイト &SNS なんです。しかもこの市の3市の形がですね、実は地図で見ると可愛いワンちゃんに見えるんですよね。そこから阪神南県民センターでキャラクターアニーワンを作りました。アニアンクラブでキャラクターはアニーワン、覚えやすいですよね。
そうそうそう、アニワにはそんな由来があったんでしたよね。
はい、
ちなみに今日副センター長の左胸の方にバッチも、
ね、これがアニワのバッチです。
かわいいんですよ、本当に。皆さんぜひ覚えていただきたいと思います。だから地域の三市と人をつなぐ、まさに看板キャラクターっていう形なんですけれども、見た目も本当に可愛らしいんでね、親しみやすいと思います。ところで、その先ほど食っていう話だったんですけれども、食に関する新しい企画っていうのはどんなことを考えていらっしゃるんですか、副センター長。
はい、このアニワン、アニアンクラブをですね、ハブにして令和8年度この食特化のコンテンツを作成する予定にしています。まだちょっと詳しくは言えないんですけれども、魅力的なスイーツのお店などを見たら行きたくなる地域の魅力あるお店の情報をどんどん発信していく予定にしています。
はい、
またですね、今年好評だったちょい飲み手帳もですね、令和8年度も実施する予定です。 経済店舗数を増やしてさらに多くのお店を味わってもらいたいというふうに考えています、
うん、
和洋中ですね、いろんなお店を掲載していますので、ぜひたくさんの県民の皆さんに使ってもらえたらと思います。私も実際何軒か回りましたけれども、
うんうん、
こんなお店あったんだというような形でですね、発見だらけで最高な気分になりました、
うんうん、
まあ、ちょい飲みなので2軒3軒はしごいただいても全然 OK です。
そうですね、このちょい飲み手帳も大好評でしたよ ね。結構ね、その写真を上げてらっしゃる方がたくさんいらっしゃってね、はい、すごいなと思ったんですけど、まあ、食は強いなで阪神川は食の宝庫なんでね、ぜひいろんな方に味わっていただきたいと思います。
そうですね、うん、この食っていうのを入り口に街全体を楽しんでもらえたらというふうに考えています。
はい、
次の柱なんですけど、2つ目の柱になりますけども、うん、にぎわいのある街づくりです。自治会、それから子ども会、地域の実行委員会などの活動を応援するためにですね、上限20万円の活動支援資金支援を行っています。また大学も多い地域なので、大学生が主体の街づくりの活動もサポートしています。
うん、
間もなくですね、令和8年度分の募集を開始いたします。
はい、
ぜひネットでですね、ふるさとづくり応援事業と検索していただけたらと思います。
はい、
また来年度から令和8年度からですね、地域づくりの活動を行っている団体を対象に、新たに地域づくりイノベーションつながりラボというのもスタートさせていただく予定です。
うん、
講演会ですとかワークショップを通じて地域活性化の新しいアイデア作りを後押しして、
うん、
優秀なアイデアについては連携団体事業者を公募してマッチング事業化まで支援する予定です。
なるほどね、まあ、でもこうやって地元の団体や学生さんが主体的に関わるっていうのは地域の力につながりますよね。はい、で今おっしゃっていただいた新たな取り組み、つながりラボのような仕組みが入っていくことで、またアイデアがこう出て終わりじゃなくって実際に形になっていくっていうのがすごい大きな力ですね、これまた。
そうですね、うん、こうした新しいこうチャレンジからですね、うん、いろんな取り組みが生まれてくるのか、本当私自身もですね期待をしています。
うん、はい、
続いてこう3つ目の柱になりますが、ものづくり産業の振興です。この尼崎を中心に阪神南にはですね、高い技術力を持つ企業というのが多く集まっています。ものづくり企業が集積する地域の強みというのを生かして、さらなる成長を後押しするため、例えば生産性の向上ですとか、うん、課題解決のアドバイス、それから新たな販路の拡大、それから水素、航空機、半導体など成長分野の参入支援を県としても今進めています。
うん、
それから今年度からですけれども、うん、高い技術力を持つ地元のものづくり企業と、いろんなアイデアを持ってます全国のスタートアップ企業とのマッチングを通して、企業が新しい事業分野に挑戦する機会というのも創出しています。
うん、
令和8年度については、協業先、一緒にやってくれる企業の選定、それから研究開発、試作費支援など伴走支援というのにも取り組む予定にしています。
そうか、だから技術の尼崎、阪神南、ますます伸びてほしいなって私も個人的に思うわけで、だから地元の企業が持っている技術力が新しい取り組みや出会いをきっかけにさらに広がっていくと思うと本当嬉しくなりますよね。だからこれからもどんな形で発展していくのか期待大ですね。
ありがとうございます。まさにこの地域がこれまで培ってきた技術力をですね、次の世代につないでさらに広げていくというのが私たちこう公の仕事の大きな使命だというふうに考えています。
はい、
企業の皆様が新しい挑戦をしてみようと思えるような後押しを行政としてしっかり行っていきたいと考えています。
はい、
最後ですけども4つ目の柱、環境と調和した安全安心な街づくりです。
はい、
今年は阪神淡路大震災から30年という節目の年でした。来年こう令和8年度もですね、近い将来非常に高い確率で発生すると言われる南海トラフ地震に備え、臨海部での高潮津波対策のほか、近年の想定を超える豪雨の増加を踏まえて向こう側の河川改修など治水対策も計画的に行っていく予定です。
はい、
で実はですけども、現在高潮などから尼崎市の海面より低い地域、いわゆるゼロメートル地帯と言われているんですけれども、うん、それを守る尼崎港門、通称アマロックというのもですね、うん、一部、更新工事を進めています。
あ、そうなんですね。
はい、
うん、
でアマロックを含めてですね、防潮施設を広く PR する防災フェスティバル、これ例年開催してますけども、今年も6月に開催予定にしてます。
楽しみです。
引き続き県民の皆さんの防災意識の向上に努めていきたいというふうに考えています。
はい、
それから道路についても渋滞解消によるですね、 交通の円滑化、安全安心で快適な歩行者の通行空間を確保するための改良工事、歩道整備などですね、計画的に進めて安全で安心して暮らせる街づくりを進めていきたいというふうに思っています。
はい、まあ、先ほどお話の中にありました尼崎校門、通称アマロックもね、更新工事を今始めて、まあ、進められているということはちょっと知らなかったんですけれども、はい、あのアマロックってね、あの映画にもなったあの施設ですよね。
そうなんです、うん、映画のおかげで少しはこう知られるようになったんですけれども、うん、まだまだこうアマロックが尼崎の安全を守っているということまではですね、十分に、うん、伝わっていないように思います、うん、実はこのアマロックというのは国内最大級の規模を誇って高い信頼性と技術力というのを、うん、持っています。ですのでこれからももっと認知度を高めていきたいというふうに考えています、
はい、
でまた尼崎の臨海部ではですね、水と豊かな環境を作り、魅力と活力のある街づくりというのを進める100年プロジェクト、尼崎21世紀の森構想を推進しています、
うん、
その核となるこの尼崎の森中央緑地は県民の皆さんと森づくりを始めて令和8年度でちょうど20周年になります、
うんうんうん、
まあ、記念イベントも予定してまして、人と自然が共生する環境に優しい街づくりを引き続き目指していきます。
そっか、100年かけて森づくりが20年になりますか。ずいぶん森らしくなってきたなって。
そうですね、本当に森らしくなってきています、
うんうん、思いますよね。まあでもね、今日お話聞かせていただいて、令和8年度も幅広い事業に取り組み、阪神南地域を盛り上げていくということがよく分かりましたけれども、最後にこの地域、そしてこの特に尼崎について副センター長の思いを聞かせてください。
はい、私もあの4月に、昨年4月にこの尼崎に着任してからですね、まあ、多くの中小企業というのを訪問してきました、
はい、
まあ、その度に本当実感するのは尼崎の企業が持つ圧倒的なこう技術力の高さです、
うん、そうですね、で
まさにこのものづくり尼崎の底力というのを感じています。またこう阪神尼崎駅のセントラルパーク、それから大物駅周辺のゼロカーボンベースボールパークなどですね、街が本当に美しく進化している姿にも本当驚きました。
そうですね、
一方でこう昔ながらの商店街というのもですね、多く残ってまして、
はい、
まあ、新旧のこう魅力が調和する街だというふうに感じています、
うん、
このものづくりの街というのととしての強みと住みやすさを兼ね備えた尼崎をですね、まあ、県としてもしっかりと応援していきたいと思います。
はい、まあ、県としてもそして副センター長としてもね、尼崎をドドンと応援してくださるということでして、はい、心強いじゃないですか。本当にいつもありがとうございますということでね、2回目のご出演でしたけれども、ありがとうございました。またお待ちしてますね、
はい、よろしくお願いします、
では最後に石田室長お願いします。